生活向上の30のヒント。その1、信号待ちの上手な活用法とは。交差点では信号待ちをすることがあります。信号待ちがあると青になるまで待たなければなりません。ちょうど赤に変わったタイミングだと次の青まで長く待たされます。タイミングによっては数分待たされることもあるでしょう。信号待ちを嬉しくないと思う人も多いはずです。せっかちな人ならたった1分の待ち時間も大きなストレスを感じるでしょう。信号待ちイコール無駄な時間と考える人も多いのではないでしょうか。しかしこんな信号待ちを上手に活用しましょう。息抜きとして活用するのです。信号待ちの時間に大きく深呼吸をします。空を眺めてリラックスするのもいいでしょう。腕や首をぐるぐる回して軽くストレッチをしてみるのもよし。たった1分であっても息抜きとして活用できます。横断歩道の向かいにいる人を見て人間観察をすることもできますね。信号待ちは短い時間ですが、短いなりにできることはあるのです。私たちが生きる現代社会はストレスに満ちています。信号待ちを息抜きとして活用すれば心身のリフレッシュができ、うまくストレスを解消できるのです。交差点を渡ろうとする手前でちょうど赤になったら、それはそれでグッドタイミングと言えます。息抜きの絶好のチャンスと思えばいいのです。信号待ちになってもイライラすることはありません。信号待ちを有意義なものとして活用しましょう。信号待ちは息抜きとして活用する。生活向上の30のヒント。その2、衣類に穴が開いたら補修して使い続ける。これをサステナブルな行動という。服やズボンに穴が開いたとき、あなたならどうしますか？多くの人が新しいものに買い替えると答えるでしょう。衣類は消耗品です。穴が開いたということは経年劣化が進んで衣類としての寿命を迎えたサインとも言えます。もちろんそのまま着続けるのもいいのですが、見た目が少し不格好に感じるかもしれません。寿命を迎えたということで新しいものに買い替えるのも一案ですね。しかしもし可能であれば補修をしてはいかがでしょうか。裁縫が得意な人ならお手のものでしょう。そうでなくてもチャレンジしてみる価値はあります。穴が開いても糸で縫い合わせるだけで十分。同じ色の糸を使えば補修跡も目立たず自然に馴染みます。大きな穴でも丁寧に補修すればまだまだ使えるのです。布やワッペンで補修するのもグッドアイデアです。どちらも100円ショップで安く購入できます。可愛い布やワッペンで補修すればおしゃれに補修でき、良いアクセントにもなりますね。新品を買うより補修する方がずっと経済的です。貧乏臭いと思う人もいるかもしれません。いいえ、誤解です。補修して使い続けることはサステナブルな行動です。お金の節約にもなり、地球環境にも優しい。まさに今の時代に求められているライフスタイルと言えるでしょう。貧乏臭いではなくサステナブルな行動と前向きに捉えてみてください。工夫しながら長く使うことで衣類への愛着も深まります。たとえ消耗品でも知恵と手間をかければ長く使えます。穴が開いた衣類は補修次第でまだまだ現役なのです。衣類に穴が開いたら上手に補修してまだまだ使い続ける。生活向上の30のヒント。その3、イライラしたときは感情のコントロールを鍛える機会と思って抑えるのが良い。イライラしそうになったらこう考えてください。感情のコントロールを鍛える機会だと。筋肉を鍛えるには負荷をかけることが必要であるように、感情のコントロール力も負荷によって鍛えられます。イライラしたときはその負荷を得られる絶好のチャンスです。イライラしているとき脳には適度な負荷がかかります。このとき働くのが理性や感情のコントロールを担う前頭葉です。前頭葉は抑制力や判断力の源であり、使えば使うほど鍛えられていきます。トレーニングですから少しきついと感じるくらいでちょうどいいのです。イライラしたときすぐ感情を爆発させるのではなく、ぐっと我慢してください。怒りや不快感を覚えてもこれはトレーニングだと思えば意味があるものとして受け止められます。大きく深呼吸をするのも効果的です。場所を移動してみたり、ゆっくり数を数えたり、空を眺めたり、飲み物を飲んだりなどなど、できるだけ気にしないよう自分に合った方法で工夫してみてください。イライラさせられる出来事は突然やってくることも多いですが、そんな時こそ正念場です。感情のコントロールを鍛える機会だね。こんなことでイライラしないぞ。ここで感情を爆発させたら負けだ。なんとしても気持ちを落ち着けよう。なるべく穏やかでいよう。顔にも出さないように気をつけよう。そんな風に考えながら、とにかくイライラを抑える努めます。これを繰り返していくことで、だんだん感情のコントロールが鍛えられていきます。成長は大変なことの後にやってくるのです。イライラしたときは感情のコントロールを鍛える機会と思ってぐっと我慢する。生活向上の30のヒント。その4、買い物をするときは維持費、メンテナンス費にも目を向けること。買い物の際、工業漏れになりがちなのは維持費とメンテナンス費です。購入費用に注意が向く一方、維持費、メンテナンス費を見落としていることが少なくありません。商品によっては購入後に定期的な維持管理やメンテナンスが必要で思わぬ出費を強いられることがあります。例えば自動車の購入です。自動車は購入費用だけでなく購入後に維持費がかかります。自動車税、ガソリン代、車検代、駐車場代、自賠責保険料。なんとか予算内でお気に入りの車を買えたと思っていたら、後から大きな維持費に四苦八苦することがあります。高級車になると維持費はさらに高くなる傾向があります。機械式の高級時計も要注意です。どんな機械式の高級時計であっても3年から5年に1回はオーバーホールが必要です。オーバーホールは物によって数万円から数十万円かかります。この臨時出費が使い続ける限りずっと続くのは大きな経済的な負担となると言えるでしょう。機械式の高級時計を2つ3つ所有しているならメンテナンス費も2倍3倍と膨れ上がります。一戸建ての購入もそうです。一戸建てには維持費、メンテナンス費もかかります。定番の火災保険、地震保険のほか、固定資産税もかかるようになります。アパートなら固定資産税は不要で、不具合が出ても大家に連絡すれば修繕対応してくれますが、一戸建ての場合そうはいきません。すべて自分で対応する必要があります。どんな家でも維持費は必要で、ある程度古くなればメンテナンス費がかかることは避けられません。特殊な作りが多いとそれだけメンテナンス費も高くなる傾向があります。車にしても腕時計にしても、ただ欲しい車、欲しい時計を買うのではありません。維持費、メンテナンス費を考慮した上で購入するのが賢明です。維持費、メンテナンス費が避けられないにしても、できるだけ安く済ませられるものが良い。例えば燃費の良い車やメンテナンスフリーの時計などであれば比較的安く済ませられます。家を買うにしても維持費やメンテナンス費のことを考えた作りを意識するのがいいでしょう。維持費、メンテナンス費を考えたら賃貸で十分となるケースもあるはずです。 節約重視で行きたいなら、維持費、メンテナンス費が大きくかかるものは、そもそも選択肢から外しておくこともありです。買い物は買って終わりではありません。購入時の出費だけでなく、購入後の出費、維持費、メンテナンス費も考慮に入れておきましょう。買い物の際は、購入時の出費だけでなく、購入後の出費、維持費、メンテナンス費についても考慮に入れておく。生活向上の30のヒント。その後、挨拶をすればするほど人間関係は良くなる。人間関係を良くする一番の基本は挨拶です。人間関係は挨拶に始まり、挨拶に終わります。世界を見ると、国ごとに様々なマナーやルールがありますが、挨拶がない国はありません。すべての国に挨拶が存在していて、人類に共通しています。それだけ大事なことだということです。もし挨拶をしなかったらどうなるでしょうか。人と会っても挨拶をしません。相手から挨拶をされても返しません。目も合わせずスルーです。こうした態度をとっていれば印象が良くないので、周りからあの人は感じが悪いとなるのは間違いありません。どんどん人間関係が悪くなり、いずれ孤立無援に陥るのです。逆に言うと、挨拶さえきちんとすれば人間関係は良くなります。人と会った時はきちんと挨拶をします。挨拶のタイミングもできるだけこちらから先に声をかけます。相手から挨拶をされた時はきちんと返します。おはようございます。こんにちは。こんばんは。声のトーンを上げ、元気で明るい声を心がけます。これだけでいいのです。時々挨拶をするのが少し億劫に思うこともあるかもしれません。そんな時でもとりあえず一声かけておく方が好印象です。挨拶はその人の存在を認めることにもなるので、しておくに越したことはないのです。挨拶は一瞬で終わることです。難しいことでも大変なことでも何でもありません。挨拶はどれだけやっても減るものではないのですから、どんどんすればいいのです。声を出す機会にもなりますね。挨拶の時きちんと相手の目を見て明るい笑顔を見せればなおよし。挨拶は心の扉を開きます。一言声をかけるだけで相手と仲良くきっかけが得られるのです。世の中には人間関係の上手な人がいます。いつも人に囲まれていて、いろいろな人から助けてもらっています。そういう人は必ず積極的な挨拶を心がけているのが特徴です。一つ言えることは、挨拶をすればするほど人間関係は良くなるということです。挨拶は人間関係の潤滑油という言葉があるように、挨拶は人間関係の基本ですが、最も効果的なアプローチでもあります。さあ、今日も挨拶から始めましょう。積極的な挨拶を心がける。生活向上の30のヒント。その6、割れた食器もアイデア次第で売れるようになる。割れた食器は捨てるしかない。そう思っているなら考え直した方がいいでしょう。うっかり食器を落とし割ってしまうことがあるものですね。割れた食器はそのまま使うわけにもいきません。燃えないゴミとして捨てるしかないように思われます。しかし、ここで知恵を働かせましょう。フリマサイトで売ればいいのです。割れた食器なんて誰が買うのかと思うかもしれません。もちろんそのままでは売れません。割れた食器なんて誰も買いません。普通にフリマサイトに出しても誰からも見向きされず、全く反応がないでしょう。ここでアイデアの出番です。商品名と説明文に知恵を加えるのです。割れた食器は加熱技練習用の食器と変更しましょう。説明文には、加熱技の練習にいかがでしょうかという文言を加えましょう。ただ、割れた食器だと商品価値も需要もありませんが、加熱技練習用の食器とすれば商品価値が生まれ、一定の需要があります。需要がないというのは思い込みです。知恵を働かせ、光の当て方を変えるのです。ちょうど加熱技用の食器を探している人がいれば、購入してくれるに違いありません。割れた食器もアイデア次第で売れてしまうのです。割れた食器はそのまま捨てるのではなく、加熱技用の食器として売ってしまう。生活向上の30のヒント。その7。うわ、なんだかわからないけどすごいという体験をしよう。成長するためには、うわ、なんだかわからないけどすごいという体験が必要です。わからなくてもいいのです。わかるものを体験することも大切ですが、わからないことを体験することはもっと大切です。私たちはすごいものに出会うと、その迫力に圧倒され、言葉を失います。うわ、なんだかわからないけどすごいというのは、自分の理解を超えているからです。自分の理解を超えたときは、わからないという状態になります。頭の中にクエスチョンマークが点滅していますが、同時にエクスクラメーションマークも点滅しています。不思議な感覚に陥って、うまく形容する言葉が見つかりません。しかし、すごいことだけはわかるのです。本物や一流作品を鑑賞したとき、よくあります。有名な絵画や彫刻を鑑賞したとき、一流のクラシックコンサートを鑑賞したとき、生で能や歌舞伎を鑑賞したとき、旅行に行って歴史的な建築物や古代遺跡を目の当たりにしたときも、うわ、なんだかわからないけどすごいとなります。大阪にある岡本太郎の代表作、太陽の塔を直接見れば、誰でも、うわ、なんだかわからないけどすごいとなります。あれは岡本太郎の魂であり、エネルギーの塊だからです。理解はできず、口ではうまく説明できないもののすごいことだけはわかります。あれを目の前にすると、誰でも、うわ、おお、という声が漏れ、しばらく呆然と立ち尽くします。そういう凄さが太陽の塔にはあるのです。太陽の塔を見ると、芸術は爆発だと叫びたくなるから不思議です。意味はわからなくても、そうした圧倒される体験が必要です。まだまだ世の中にはすごいものがあると知るだけでも成長です。自分の理解を超えているものに触れるのは驚きでもあるし、喜びでもあるし、感動でもあります。わかることを鑑賞するのも大切ですが、わかるものばかりでは面白くありません。そこで満足しないことです。わからなくてもいいので、どしどしすごいものを見る機会を作ってください。うわ、なんだかわからないけどすごいという体験は、自分磨きに必要なことなのです。うわ、なんだかわからないけどすごいという体験をしに行く。生活向上の30のヒント。その8、元気がないときこそ勉強しよう。元気がないときこそ勉強しましょう。本を開いて活字に触れるのです。学ぶことで少しずつ気持ちが前向きになります。新しい知識に触れ、わからないことがわかるようになるという体験は、心に活力を与えてくれます。知識が増えれば見識が広がります。学びがあった、理解できた、世界が広がったという快感が得られるので、自然と元気が湧いてくるのです。復習であっても構いません。復習も大事な勉強の一つです。過去に学んだことを思い出し、記憶を強化できたと感じられるだけでも、自分の成長を実感できます。人は成長を感じることで元気を取り戻せる生き物です。 勉強すると元気がなくなるという人がいます。そう感じるのは嫌いな勉強、やらされる勉強をしているからでしょう。勉強を義務と捉えると誰でも気が重くなります。学校で勉強嫌いの子供が多いのは勉強イコール強制になっているからです。勉強をするときは気楽に考えてください。もっと肩の力を抜いて好きなことや興味のあることを学んでみてください。嫌いな勉強ではなく好きな勉強をしましょう。やらされる勉強ではなく進んでやる勉強をしましょう。それだけで前向きで楽しい時間を過ごせます。今知りたいこと、もっと深めたいことを原動力にしてぐいぐい学べばいいのです。知識は元気のもと。勉強は心の栄養なのです。元気がないときこそ勉強をする。生活向上の30のヒント。その9。字の小さな本を読むときのシンプルな工夫。字の小さな本は読みにくいものです。目を凝らす必要があって疲れやすくなりますね。小さな字を注視するのは目にストレスがかかって眼精疲労にもつながります。視力の悪い人ならなおさら読みづらく感じるでしょう。どれだけ興味のある内容でも字が小さいと抵抗感が出てきます。字が小さいというだけで読む気がなくなる本もあるのではないでしょうか。そんなとき手軽に字を大きくする方法が2つあります。方法1、拡大鏡を使う。1つ目の方法は拡大鏡を使うことです。読書に特化した拡大鏡が販売されています。ネットショップで探せば虫眼鏡タイプ、スタンドタイプ、首にかけるタイプなど様々な種類が見つかるでしょう。ライト付きの拡大鏡もあり大変便利です。これだけの工夫で読書の快適さが大きく向上します。目を凝らして読むのも悪くありませんが、素直に道具の力を借りる方が賢明です。拡大鏡は年配者が使うものというイメージを持っている人もいるかもしれませんが誤解です。拡大鏡は年齢を問わず誰でも使える便利なアイテムです。固定観念にとらわれていると読書のチャンスを逃してしまいます。年齢に関係なく気軽に拡大鏡を活用していきましょう。拡大鏡は手頃な価格で購入できます。購入には費用がかかりますが、一度買えば長く使えるのでコストパフォーマンスは高いと言えるでしょう。興味のある方はぜひ一度試してみてください。方法に、スマホで撮影して拡大表示する。拡大鏡を持っていない場合でももう一つ良い方法があります。それはスマホでページを撮影し拡大表示する方法です。まずスマホのカメラで読みたいページを撮影します。次に写真アプリで読みたい部分を拡大表示するのです。米粒のような小さな文字もデジタルならはっきり大きく表示できます。いちいち撮影する手間はありますが、費用は一切かかりません。スマホに使い慣れている人なら拡大鏡より手軽で読みやすいと感じるかもしれません。実を言うとこれは私がよく使っている方法です。字が小さくて読みにくいなと思ったらその部分を撮影しスマホで拡大表示して読んでいます。スマホの画面は明るいため暗い場所や照明が不十分な環境でも読書がしやすくなるのもメリットです。多少手間はかかるのですが、使い慣れているスマホなら操作は簡単です。タブレット端末を持っている人ならもっと大きな画面で表示でき、より快適に読書を楽しめるでしょう。字が小さいからといって読むのを諦めることはありません。道具やアイデアを活用すれば快適な読書ライフが手に入るのです。字の小さな本は拡大鏡を使って読書する。スマホで撮影して拡大表示して読む。生活向上の30のヒント。その10。選択肢が少ないのは幸いなこと。この3つの中から選んでください。この2つの中から選んでください。選択肢が少なくてこれだけしかないの。と思うことがあるかもしれません。しかし、がっかりすることはありません。選択肢が少ないのは必ずしも悪いこととは言えません。それはそれで好都合であり、期待もできます。選択肢が少ないとかえって選びやすくなるからです。選択肢が少ないとチェックが容易です。一通りのチェックがすぐできるので選びやすく、それだけストレスも小さくなります。また選択肢が少ないということは、それだけ一つ一つにリソースの集中ができていると考えられます。つまり高いクオリティを期待できるのです。逆に選択肢がたくさんあると選びにくいのです。選択肢が10も20もあると一通りチェックするだけでも大変です。その上、比較に労力がかかって選ぶのに時間がかかりストレスを感じます。結果として何も選ばない、何も選ばれないとなるケースが少なくありません。これを心理学で決定回避の法則と呼びます。選択肢が多くなればなるほど、かえって決定することが難しくなるというものです。一蘭という福岡発祥のラーメン屋さんがあります。一蘭のメニューは豚骨ラーメン2種類のみです。他のラーメンも選びようがありません。替え玉やトッピングはありますが、その他余計なものはありません。その代わりその豚骨ラーメンに全力を注いでいて、専門店としての強みを発揮しています。麺やスープが凝っていてすこぶる美味しいのです。オーダー用紙があって味の濃さ、こってりと麺の硬さなど選べるようになっています。選択肢が少ないということは、それだけ自信を持って美味しいラーメンを提供できているということです。選択肢が少ないのは、それだけ力を入れていてクオリティが高いということです。限られた選択肢だからこそ集中を実現できます。選択肢が一つしかなければ一点豪華主義であることを期待できます。選択肢が少ないのは幸いなことなのです。選択肢が少ないことに感謝する。生活向上の30のヒント。その11。分厚い本を一瞬で薄くする方法とは。書店に行くと分厚い本を見かけます。300ページの本、400ページの本、500ページの本。特に大全や専門書といった類の本はページ数が多い傾向があります。中には1000ページを超える本すらあるから驚きです。ページ数が多いと重量があって持ち運びにくい。あまりに分厚いと重かったり、ページ数に圧倒されたりして読むのに抵抗を感じるものです。読む気が起きにくく、読む前から挫折することもあったりします。そんな分厚い本に悩んでいる方へ朗報です。分厚い本を一瞬で薄くする方法があります。2つに分解すればいいのです。本の中央あたりでペーパーナイフを入れパカッと2つに割ります。なんだそんな方法かと思うかもしれませんが、意外と実践している人は少ないのではないでしょうか。真面目な人は本を分解するという発想がなかなか浮かばず盲点になっている人が多いのです。本を分解していけないルールはありません。400ページの本も半分にすれば200ページです。本の真ん中でペーパーナイフを入れればきれいに分解できます。読みやすさを追求したいなら章の区切りを目安にして分解すればいいでしょう。200ページでもまだ多いというなら、さらに半分に分解すればいい。200ページを半分に分解すれば100ページになりますね。 どんどん半分に分解していけば50ページ、25ページとなります。ページ数が少なくなるにつれて薄くなります。軽くなって持ち運びやすくなり読みやすくなるです。本の粗末に扱ってはいけない、本を分解するなんて言語道断という声が聞こえてきそうですが、本当にそうでしょうか。買った本はどんな使い方をしようと自由です。本は読まれてこそ意味があります。読むために買った本なら読みやすくするための工夫もあっていいのではないでしょうか。読むためであれば無傷の綺麗なままでいるより半分に分解してでもいいので使い倒すことが大切です。本にマーカーを引くのがありなら本の半分に分解するのもありと言えるはずです。重さや分厚さに悩んでこれでは読めない持ち運べないと悩んでいるくらいならさっさと分解して薄くすればいいのです。本を傷つけないよう気を使いながら読むよりとことん使い倒して内容をしっかり吸収してしまうくらいでいいのです。その方が本も喜びます。本を2冊買って1冊をそのまま綺麗に保管してもう1冊を読みやすく分解するという方法でも構いません。世界に1冊しかない本なら別ですが、ほとんどの本は市販されているので後から何度でも入手が可能です。分厚くて重い本に悩んでいるならペーパーナイフで半分に分解する。生活向上の30のヒント。その12。人生で最も大切な建物の写真を撮り忘れていませんか？旅行や観光地に行くと写真をたくさん撮ります。誕生日や記念日など特別なイベントの時も写真を撮りますね。スマホのカメラは驚くほど高性能になりました。大切な瞬間だ、貴重な景色だと思ったらさっとカメラのシャッターを切る。写真は大切な思い出になります。一度撮っておけば一生残るのが良いところです。後から何度でも見返せます。データとして残せばかさばりません。あなたのスマホにはたくさんの思い出の写真が詰まっているはずです。さて、そんな写真の数々ですが、見落としがちな撮影対象があります。自宅なのです。自宅の前提写真を撮ったことはあるでしょうか？そういえば、きちんと撮ったことがない。そんな人が多いのではないでしょうか？意外にも私たちは自宅の写真を撮ることはありません。あったとしても、たまたま写真に入り込んだというものが多い。玄関前や部屋の中だったりなど、きちんと自宅の前景を写していないものです。自宅はとても身近で日常的です。特別感もなく、平平凡凡の何でもない建物です。毎日見ているし、そこに住んでいるし、あって当たり前の存在になっています。そのため、自宅の写真を撮るという発想がなかなか浮かびません。だから見落としがちなのです。自宅は人生で最も大切な建物にもかかわらず、私たちは意外と撮り忘れています。旅行先ではたくさん写真を撮るのに、自宅の写真はほとんど撮りません。自宅の前景写真が一枚もないというのはちょっと寂しいのではないでしょうか。不謹慎な話ですが、突然自宅がなくなる可能性もあり得るのです。突然の大地震で自宅が全壊してしまう可能性もあります。突然の火事で自宅が焼けてしまうかもしれません。お隣の火事が自宅に燃え移るケースもゼロではありません。自宅がなくなった時、ふと自宅を撮った写真がないことに気づかされます。観光地の写真はたくさんあるのに、自宅の写真が全然なくて、きちんと撮っておくべきだった、と悔やむのです。今一度、自宅の前景写真を撮っておきましょう。実家であれば、実家の前景写真を撮ってください。アパートで暮らしているなら、アパートの前景を撮るといいでしょう。いろいろな角度の自宅写真を撮っておくといいでしょう。別に、かさばるものではないのですから、撮れるだけ撮っておけばいいのです。自宅の写真は歳月を重ねるにつれ、ワインのように味わい深くなります。平凡に見える写真かもしれませんが、間違いなく大切な一つです。何でもない写真が10年後や20年後、特別なものに見えるはずです。自宅の写真を撮っておく。生活向上の30のヒント。その13。好きなことに出会えたことに幸せを感じていますか？幸せを感じる時間の一つといえば好きなことをしているときですね。あなたにとって好きなことは何ですか？遊びだったり趣味だったり娯楽だったり。好きなことをしているときは幸せを感じますね。心がワクワクして楽しく感じるものです。好きなことには中毒性があり、いくらやっても飽きません。むしろやればやるほど奥が深まっていき、ハマってしまいます。好きなことからは学ぶことも多いので自己成長にもつながります。今日もきっと好きなことをしてたっぷり幸せを感じていることでしょう。好きなことは奥が深いので生涯をかけて好きなことを追求すると意気込んでいる人もいるかもしれません。ライフワークとして取り組んでいる人も多いことでしょう。さて、好きなことをして幸せを感じることも大切ですが、もう一つ気づいてほしいことがあります。好きなことに出会えたことにも幸せを感じてください。もし好きなことに出会えていなかったらどうなっていたでしょうか。今ほど楽しい時間を送れなかったはずです。学びや経験も少なく、今ほど成長もしていなかったでしょう。友人関係や恋人関係では出会えたことに幸せを感じるものですが、それは好きなことでも同じです。好きなことに出会えたことにも幸せを感じるのです。世の中意外と無趣味の人は多いもの。好きなことに出会えていない人もいる中、あなたは幸い好きなことに出会えています。出会えてよかったと喜んでください。おかげでこんなにも楽しい時間を送れています。たくさんのことを学べているし、良い思い出もたくさんできています。好きなことに出会えたことに幸せを感じると、ますます心が豊かになるのです。好きなことだけでなく、好きなことに出会えたことに幸せを感じる。生活向上の30のヒント。その14。失敗を許せる自分になると人生は明るく生きられる。仕事の失敗、お金の失敗、人間関係の失敗。失敗を 100% 避けることは不可能です。人間ですから失敗することはあります。人生は生まれてから死ぬまで失敗の連続です。だからこそ大切なのは失敗した時の姿勢です。失敗したら自分を許すのです。自分の失敗を許せないと失敗をするたびに落ち込むし、ため息も出るし、人生にブレーキがかかります。自己肯定感が下がって生きる力まで奪われます。失敗を許せる自分になってください。失敗しちゃったな。まあいいか、で OK。失敗をしても大丈夫、大丈夫と自分に言い聞かせましょう。事実、大半の失敗は大丈夫です。世の中には取り返しのつかない失敗もありますが、それはわずかしかありません。本当に数が限られます。死ぬこと以外の失敗は大抵何とかなるのです。失敗することもあってよし、と思えば気持ちがすっと楽になります。失敗するからわかることはたくさんあります。転んだ時の痛みは転んでみないとわからないように、失敗した時の痛みも失敗しないとわかりません。いちいち小さなことを気にして落ち込んでも仕方ありません。失敗して辛くなった時は失敗から得られたことに注目しましょう。 どんな失敗でも失敗から得られたこと学びがあるはずです。失敗は成功の母という言葉もありますね。お金の失敗をしたら高い授業料だったけど勉強になったと思えばいいのです。多少こじつけもあってよし。とにかくポジティブに受け止めれば万事解決、すべてうまくいきます。失敗に感謝すらできるようになります。失敗を許せる自分になれば人の失敗も許せるようになります。私も失敗することがあるから人のことは言えない。あなたの失敗も許しますよという考え方になります。おのずと寛大になれるのです。失敗した人に対しても大丈夫大丈夫と優しい声をかけられるようになります。おのずと性格が丸くなり穏やかでいられるのです。失敗を許せる自分になることは人生を明るく生きていく上で必要な心の習慣です。失敗を許せる自分になる。生活向上の30のヒント、その15、余計な寄り道をしているから時間がない。時間がないと感じるのはなぜでしょうか。それは余計な寄り道をしているからです。余計な寄り道は時間を奪う要因の一つです。気づかないうちにあなたの貴重な時間をじわじわ奪っています。日頃どんな寄り道をしていますか。一度自分の行動を振り返ってみましょう。書店、飲食店、スーパー、ドラッグストア、アパレルショップ。もちろん用事があって行くなら問題はありませんが、そうでないならイエローカードです。なんとなくという気持ちで吸い込まれるようについ足が向いていませんか。目的もなくふらりと寄り道すると時間を忘れて長居しがちです。少しの寄り道ちょっと見るだけのつもりが気づくと30分も1時間も過ぎている。少しくらいいいよねと思うことは大抵少しでは終わりません。時間が経つのは早い。10分20分なんてあっという間です。時には寄り道をはしごすることもあるかもしれません。だから時間がなくなるのです。時間だけでなく体力も奪うのですから、ますます厄介です。何気ない移動やウィンドウショッピングでも意外と時間と体力を消耗します。寄り道は自然と起こります。本来目的地に直行すべきところをふと気になる場所が思い浮かび、無意識に足が向くのです。このなんとなくが厄介です。立ち寄ればそれなりに楽しくリフレッシュにもなります。一応良い時間を過ごせるので、なかなか無駄とは思いにくいし、悪習慣であるとも気づきにくい。だから改善しようという気も起こらないのです。しかしもう一度よく考えてみてください。目的のない寄り道こそ時間を奪う原因であることを。時間泥棒の犯人は意外と自分自身である場合が多いのです。寄り道をやめれば時間も体力も戻ってくる。時間がないと感じているなら自分の行動を振り返ってみてください。普段どれだけ余計な寄り道をしているか冷静にチェックしてみましょう。心当たりがあるなら改善に取り組むのが賢明です。改善の第一歩は寄り道はしないと意識することです。意識するだけでも変わります。目的地に向かうときは一直線を心がけましょう。帰宅するとき気になるお店が目に入っても誘惑を振り払い自宅に直行しましょう。衝動に負けず誘惑にも負けず心を強く保つことです。それだけで時間と体力を大幅に節約できます。その気になれば今日から取り組める改善です。寄り道をやめれば時間も体力も戻ってくるのです。余計な寄り道をしない。生活向上の30のヒント、その16、いきなり質問から始めていませんか。気持ちよく質問に答えてもらうための前置き言葉とは、日常では人に質問したい場面があるものです。不明点、疑問点があって質問したくなることがあるでしょう。博物館でスタッフに質問したいとき、市役所で職員に質問したいとき、電話口で相手に質問したいとき、こんなときあなたならどんな風に声をかけますか。いきなり質問から始める人がいます。これは何ですか。〇〇月〇〇日の予約は取れますかと挨拶の言葉すらなく、第一声から質問なのです。いきなり質問から入ると相手はドキッとします。突然話しかけられると同時に質問というのは誰でも驚くしストレスを感じるはずです。丁寧さに欠けた印象も与えます。相手をムッとさせることにもなりかねず、心よく答えてくれるとは限りません。ここであなたに気持ちのいいセリフをご紹介します。質問したいときは次の一言から始めることをお勧めします。すみません、ご質問があるのですがよろしいでしょうか。このセリフを口にすればほとんどの人ははい、何でしょうかとなります。相手はこれから質問があるのだなと分かり、質問を受ける準備が整います。丁寧な言葉から始まり一呼吸を置くことにもなるので、相手は心よく答えてくれるようになるのです。丁寧に質問に答えてもらいたいなら、まずこちらから丁寧に質問しましょう。言葉は鏡です。発した言葉は自分に返ってきます。こちらが丁寧に質問すれば相手も丁寧に答えてくれます。質問は少なからず相手に負担をかけることになるため、できるだけ腰を低くして丁寧な一言から始めたい。すみません、ご質問があるのですがよろしいでしょうかという一言から始めれば誰でも心よく答えてくれるのです。いきなり質問するのではなく、すみません、ご質問があるのですがよろしいでしょうかという一言から始める。生活向上の30のヒント、その17、口にする前に一呼吸置く習慣がトラブルを防ぐ。コミュニケーションではできるだけ不快な言葉を避けることが大切です。伝えたい内容は同じでも言葉遣いが悪ければ正しく伝わらないことがあります。誤解を招いたり相手を不快にさせたりすることも少なくありません。ちょっとした言葉の選び方が思わぬトラブルに発展することもあります。本人がそんなつもりで言ったわけではないと弁解しても、一度口にした言葉を取り消すのは容易ではありません。言葉にはインパクトがあります。たとえ撤回できても相手の記憶には残ります。たった一言が相手の心に深く突き刺さり傷つけることもあるのです。言葉のインパクトを強めようとしてあえてトゲのある言葉を使う人がいますが、トラブルの原因となります。だからこそ口にする前に一呼吸置き、その言葉は不快感を与えないか、もっと穏やかな表現はないかと考える習慣が大切です。例えば舐めない方がいいという表現、意味は通じますが少し威圧的な響きがあります。恫喝に使われる表現でもあり、誤解を招く恐れもあるため、特にビジネスの場では避けた方が賢明です。代わりに次のような言い回しができます。楽観視はできない。軽く考えない方がいい。もう少し慎重になった方がいい。このように言い換えるだけで相手は内容をスムーズに受け取ってくれます。不要な摩擦を避けつつ良好なコミュニケーションにつながります。口にする前に一呼吸を置く、このわずかな一手間がトラブルを未然に防ぐのです。口にする前に一呼吸を置いて、その言葉は不快感を与えないか、もっと穏やかな表現はないかと考えてみる。 生活向上の30のヒント。その18。修理の可能性まで考えるなら、資本力のある有名企業の定番商品が無難。商品を購入するときは修理まで考慮に入れることが大切です。長く使い続けたい商品があるでしょう。特に家電製品は頻繁に買い替えるものではありません。価格が高いこともあり、故障しても修理しながら使い続けるケースが一般的です。機器に不具合が生じても修理に出せば解決できます。保証期間内であれば無償で修理してもらえます。期間を過ぎていても有償で修理を受けられることがほとんどです。きちんと直せば長く使い続けられるし、愛着も深まります。スマホもパソコンも家電製品もいずれは調子が悪くなる消耗品です。購入費用は高くても修理をしながら長く使えば結果として節約になるのです。しかし、ここで思わぬ落とし穴があります。修理しようにもその製品がすでに販売終了していて、受付自体が打ち切られていることがあるのです。販売終了後もしばらくは部品の在庫があって修理は可能ですが、それでもずっと続くわけではありません。年月が経つといずれ部品の在庫が尽き修理できなくなります。さらに企業自体が倒産してしまっている可能性もゼロではありません。その点、資本力のある有名企業であれば一定の余力があります。仮に経営危機があっても、企業の統廃合により商品ブランドや修理体制が引き継がれるケースも多くあります。また定番商品であれば販売実績も豊富であるため、今後も販売や修理制度が継続されると期待できます。もちろん有名企業だから絶対安心とは言い切れませんが、無名メーカーや単名ブランドよりはリスクが低いと言えるでしょう。修理の可能性まで考えるなら、資本力のある有名企業の定番商品を買うのが無難なのです。修理の可能性まで考えるなら、資本力のある有名企業の定番商品を買う。生活向上の30のヒント。その19。放送禁止用語は私たちの日常会話でも役立つ。放送業界では放送禁止用語というものがあります。その名の通り、放送において自主規制を行っている言葉のリストです。リストには差別的な言葉、不快感を与えやすい言葉、卑猥な言葉などが掲載されています。テレビやラジオは全国の不特定多数の視聴者に向けて放送しています。いろいろな人の立場を想像しながら、不快な気持ちにさせることがないよう、丁寧にアナウンスを行わなければなりません。放送禁止用語は一言でも口にしたらアウトです。アナウンサーは日頃放送禁止用語を口にすることがないよう、細心の注意を払いながら仕事をしています。さて、そんな放送禁止用語ですが、実は私たちにとっても有用なリストです。私たちの普段のコミュニケーションは放送とは違って少人数が中心です。家族内や友達同士だったり、職場の人間関係だったりします。数多くの不特定多数の人と会話することはなかなか少ないと言えるでしょう。放送ほど注意をする必要はありませんが、それでも日常では確かような人とコミュニケーションを取る機会があります。やはり長く生きていると新しい出会いがあります。仕事でもプライベートでも初めて知り合う人がいるでしょう。相手のことを何も知らない状態で会話することもあるはずです。何気なく口にした言葉が差別的発言として受け止められ、相手を不快にさせることがあるかもしれません。相手がその当事者である可能性もあります。自分では普通と思う言葉でも、人によっては不快感を覚えることがあります。どういった言葉が NG ワードなのか知っておけば、あらかじめ注意できるのです。そういう意味でも、放送禁止用語は私たちにとっても役立つリストです。放送業界と関係ない立場であっても、日頃から NG ワードは使わないに越したことはありません。少しでもトラブルを減らすことにつながるのです。ネットで放送禁止用語一覧と検索すれば、どういった言葉が NG なのかわかります。一度リストをチェックしてみるといいでしょう。普段自分が口にしている言葉が NG ワードだと気づかされ、驚かされるものがあるかもしれません。この言葉のどこが NG なのと思うものもありますが、禁止されているからにはそれなりの理由があります。放送禁止用語一覧には合わせて言い換えの言葉も掲載されています。言い換えの言葉を頭に叩き込んでおけばなおよし。言葉遣いもきれいになるのです。放送禁止用語をチェックして日常会話の参考にする。生活向上の30のヒント。その20。たまには値札を見ないで買い物をしてみるのも悪くない。私たちは買い物の際値段を気にします。お店に行ってあれこれ商品を見て回りいいなと思ったら、次は値札に目をやるでしょう。本にせよ食品にせよ衣類にせよ、やはり値段のチェックは欠かせません。財布と相談して OK となれば買い物カゴに入れお会計ですね。毎回値札を見ることが当たり前の癖になっている人がほとんどではないでしょうか。もちろんそれも大切なことですが、改めてこの行動パターンに注目です。いつも値段を気にしながら買い物をするのも面白くありません。財布と相談ばかりするのも疲れます。値段が高くて買わないの判断をすることもあるでしょう。毎回値段のチェックばかりだと、自分の純粋な気持ちに蓋をすることにもなりかねません。たまには値札を見ないで買い物をしてみてください。欲しいものがあれば値段を気にせず、さっと買い物カゴに入れてみるのです。もちろん高額な買い物には向きませんが、低価格帯の買い物なら気軽に取り組めるはずです。着たいから買う。読みたいから買う。食べたいから買う。自分の正直な気持ちを最優先にさせてみましょう。値札を見ないで買い物をすることも、自分の気持ちに正直になってみるのです。たまのことならちょっと奮発してもよし。そこにあるのは正直な自分です。正直な気持ちに従った買い物ができるようになります。値札を見ないことで余計な考えに惑わされなくなり、ストレートな購買欲求をベースにした買い物ができるようになります。予算オーバーになっても、お金はまた稼げばいいこと。欲しいものを手に入れると素直に嬉しいし、元気も出ますね。買い物セラピーという言葉もあるではありませんか。たまには値札を見ないで買い物をするのも悪くないのです。たまには値札を見ないで買い物をしてみる。生活向上の30のヒント。その21。ファストファッションは意外と被らない。ファストファッションで買い物をするとき、被りそうだなと思うことはありませんか。ファストファッションは同じものを大量生産することで低コストを実現しています。安くて気軽に買いやすい一方、多くの人が購入するので誰かと被るのではないかと心配になるのです。デザインもいいし、お値段も手頃だね。でも誰かと被りそうで嫌だな。被ったら恥ずかしいな。そんな考えがよぎって購入をためらうことがあるかもしれません。街中で自分と同じ服の人を見かけたら、即座にルートを変え、その場から立ち去るようにする。そんなシチュエーションを経験した人も多いのではないでしょうか。ここがポイントです。ファストファッションは被りそうに思え、意外と被りません。実際に被ることは滅多にありません。みんな考えることは同じです。多くの人が被りそうだなと思って購入を避けるからです。量産型のおしゃれな衣類でも誰かと被ることを恐れ、なかなかそれを買う人が少ない。 被りそうなファストファッションであっても思いのほか意外と被らないのが現実です。だから気に入ったものがあれば被ることは気にせず堂々と買いましょう。被りそうでいないと被らないという現実に早く気づくことです。そもそも仮に被ったところで何が悪いのでしょう。よくよく考えてみると何も悪いことではありません。恥ずかしいことでもないし、かっこ悪いことでもありません。仮に被ったとしてもそれはそれで面白い。あなたも私と同じセンスなんですね、と思えばいいことです。ポジティブに解釈すればいいのです。自分と同じファッションセンスの人と出会ったと考えれば別に悪い気はしないし、むしろ嬉しく感じるでしょう。街中で自分と同じ服装の人を見かけたという話のネタにもなるのです。ファストファッションは手頃な値段でデザインがいいものも多いですね。気に入ったものが堂々と買いましょう。被ったらどうしようと気にすることはないのです。ファストファッションは被りそうでいないと被らないという現実に気づく。生活向上の30のヒント。その22。夢は前倒しで叶えるのが正解。さっさと叶えられる夢はさっさと叶えてしまいましょう。夢を叶えるのには時間がかかる、お金がかかる、タイミングも大事。そんな風に考え前に踏み出すのをためらうことがあるでしょう。もちろん大きな夢であればしっかりした計画をはじめ時間やお金も必要ですが、そうでないケースもあります。改めて考えてみるとその気になれば今すぐ叶えられる夢も意外と多いのです。例えば海外旅行です。いつかハワイに旅行したいという夢があるならさっさと叶えたらいいのです。いつかを今に変えるだけ。ざっくりした計画であればわずかな時間でも立てられます。時間とお金がネックになるかもしれませんが、行動力さえあればなんとかなります。いつか自分のお店を持ちたいという夢というのも前倒しで叶えましょう。ネットショップであれば自分のお店を持つのは意外と簡単です。ネットショップの開業資金は10万円程度でこと足りると言われています。ネットショップ作成サービスを利用すればドメイン代やサーバー代などの初期費用を抑えられ、少額で手軽にスタートできます。リアル店舗でも居抜き物件を活用すれば初期費用を抑えられます。もたもたしているとチャンスを失う可能性もあります。いつかそのうちまた今度、そう思っているうちに時間ばかりが過ぎます。チャンスがいつまでもあるとは限りません。いざその時になると予想外のトラブルで身動きが取れなくなっている可能性もあります。タイミングを待っているとかえって状況が悪化していて今より叶えにくくなっていることもあります。そもそもその時生きている保証すらありません。人生は何が起こるかわかりません。将来の楽しみにとっておこうなど悠長なことを言っているとろくなことになりません。いつかはいつまでもやってこないのです。夢を叶えたら次にやることがなくなってしまうのではないかと思う人もいるでしょう。そんな心配は無用です。夢を叶えたらおのずと次の夢が見えてきます。山を越えたら次の山が見えてくる。越える前には見えなかった景色が視界の先に広がっています。次はこれをやってみたいという新しい夢が見つかるのです。夢だからといって将来の楽しみにとっておく必要はありません。善は急げの精神でなるべく早くアクションを起こしましょう。ベストタイミングはいつだって今です。夢は前倒しで叶えていくの正解です。夢はできるだけ前倒しで叶える。生活向上の30のヒント。その23。代が変わったらとにかく楽しみと考えるのが良い。30代になったら30代が楽しみと考えましょう。40代になったら40代が楽しみと考えましょう。50代になったら50代が楽しみと考えましょう。代が変わったらとにかく楽しみと考えるのが良いのです。29歳と30歳は1歳しか違いませんが、感じるものは随分変わります。人生のステージが変わります。39歳と40歳も49歳と50歳も1歳しか違いませんが、そこには大きな節目があります。たった1歳の差が大きな違いに感じられますね。30代ですと言っていたのが、これからは40代ですというようになる。たった1歳で新しいステージの幕開けなのです。誕生日を迎えるたびに、もうこんな年齢か、年を取って嫌だなと感じる人もいるかもしれません。将来が不安だったり、老いることに恐れを感じたりする人もいるでしょう。しかし、そういうことは気にしないのです。代が変わったら、さあ、これからが楽しみだ。と前向きに考えましょう。こういう時こそ視点を変えてみるのです。新しく始まる10年間には楽しいこともあれば大変なこともあるでしょう。新しい出会いや仕事の変化、大きな環境の変化が待っているかもしれません。もちろん辛いことや大変なこともあるでしょう。まだ何が起こるかわかりません。全く思いもよらない出来事が待っている可能性もあります。だからこそそれらすべてひっくるめて楽しみと思えたら人生はずっと鮮やかになります。楽しみにするとこれからの10年に大きな可能性が感じられます。未来にも自分にも期待できるようになり、ワクワクしてきます。ワクワクするとやる気も元気も湧いてきて生きる力がみなぎってくるのです。シワが増えると思うかもしれません。それすら楽しみにしてください。シワが増えることは悪いことではありません。長く生きていれば誰でもシワが増えます。長く生きてきた勲章と思えばそれもまた素敵なことです。老いるという表現は使いません。年齢を重ねるという表現を使いましょう。年齢を重ねることはレベルアップという考え方ができます。年齢を重ねるたびに知識や経験が増え、着実に成長しているのです。それだけ新たな可能性も広がります。楽しみにしている人には楽しいことが訪れます。年齢を重ねることは実に素敵なことなのです。30代になったら30代が楽しみと考える。40代になったら40代が楽しみと考える。50代になったら50代が楽しみと考える。生活向上の30のヒント。その24。大変な時より楽な時の方が実はリスクが大きい。階段で怪我をしやすいのは上がる時より降りる時です。階段の転落事故は上がる時より降りる時の方が4倍多いというデータもあります。階段を上がる時は段差でつまずいたり足を滑らせたりしても意外と大事には至りません。転んだとしても軽く膝を打つ程度で済む場合が多い。上がる時は前のめりの姿勢です。とっさに手をつけば大きな事故にはつながりません。一方、階段を降りるときは違います。降りるときは上がるときと違って体が不安定です。うっかり段差で足を滑らせるとそのまま滑り台のようにゴロゴロ転げ落ちやすい。踊り場がなければ一気に階段下まで転げ落ちます。あなたも駅やデパートの階段でゴロゴロ転げ落ちている人を見たことがあるのではないでしょうか。打ち所が悪いと大きな怪我にもなりやすく非常に危険なのです。 階段は上がるときより降りるときの方が楽です。あまり力を入れることなくスイスイ降りられます。しかし楽だからといって安心はできません。階段の転倒事故は上より下に向かっているときに起こることが多いのです。これは仕事でも同じです。楽なときほど注意しましょう。気を抜いているときはうっかりが起こりやすいタイミングです。山場を越えてもう大丈夫と油断するとうっかりミスが起こり思わぬ事態を招きます。そういうときのミスに限って大きなトラブルに発展しやすいもの。山場を越えたとしても油断せず心を引き締めましょう。最後まで気を抜きません。大変なときより楽なときの方がリスクが大きいのです。楽なときこそ注意する。生活向上の30のヒント。その25。何もしなかった1日という言い方はしない。のんびりできた1日という言い方をするのが良い。何もしなかった1日があります。せっかくの休日にもかかわらずこれといったイベントはなし。出かけることもなく1日中ずっと家の中でダラダラ過ごしました。ほとんど家事もしませんでした。趣味に打ち込むこともありませんでした。こんな1日は進歩のない1日に感じられます。今日は何もしなかったな。ろくに活動せず生産性のない1日を過ごしてしまったことに後悔する。そんなシチュエーションになったこともあるのではないでしょうか。しかしちょっと待ってください。何もしなかった1日という言い方には少しネガティブな響きがあるのではないではないでしょうか。別に悪いことは何もしていません。ネガティブな言い方をするとせっかくの休日に罪悪感を覚え暗い気持ちになってしまいます。活動的な生き方、生産的な生き方だけが正解というわけではないのです。こんな時に使えるおすすめの表現があります。何もしなかった1日ではなくのんびりできた1日という言い方をしてみましょう。何もしなかったということは見方を変えればのんびりできたと言えるはずです。心も体もたっぷり休められました。1日をゆっくり気ままに過ごせたと言えるでしょう。何もしなかったと言いますが休憩はきちんとできているです。今日はたっぷりのんびりできたね。そう思えば明るい気持ちになれるのです。何もしなかった1日はのんびりできた1日と言い換える。生活向上の30のヒント。その26。アイデアは一瞬の花火。浮かんだ瞬間に書き留める。アイデアが浮かんだらすぐ書き留めてください。アイデアは本当に一瞬で消えるからです。何の前触れもなく突然頭に浮かんだと思えば次の瞬間には消えています。まさに一瞬。良いアイデアが浮かんだぞ、一息ついてから深掘りするかと思うとろくなことになりません。トイレに行くと消えます。食事をすると消えます。歯磨きをしたら消えます。着替えをしたら消えます。どれもアイデアのあるあるです。何かしてからアイデアを書き留めようとすると思い出せなくなっているのです。それどころか実際はもっと一瞬です。スマホをちらっと見ただけで消えます。飲み物を一口飲んだら消えます。咳やくしゃみを一度しただけで消えます。間を置くとろくなことになりません。アイデアを保持できるのは数秒です。1秒未満の時もあります。油断するとつい数秒前のことが思い出せません。あれ、何か良いことを思いついたはずだったけどなんだっけとなるのがオチです。アイデアはそのくらい一瞬の花火なのです。アイデアは浮かんだ瞬間すぐ書き留めてください。一瞬の油断も許されません。トイレにも行かず飲み物も飲まず、まず書き留めることを最優先です。トイレに行きたいならメモしてからにしましょう。飲み物を飲みたいならメモをしてからにするのが良い。スマホを見る前にさっと書き留めましょう。咳やくしゃみもギリギリまで我慢してください。咳やくしゃみをしたいならメモした後です。書き留めさえできれば文字として残ります。整った文章である必要はありません。言葉の断点やシンプルな箇条書きで OK。 走り書きでいいのです。とりあえず自分が読んで分かりさえすればいいのです。あらゆるアイデアは価値が秘められています。特別な価値が秘められていることもあります。平凡なアイデアでも深掘りすることで化けることがあります。一つのアイデアが生活や人生を変えることもあるのです。アイデアは浮かんだ瞬間に書き留める。生活向上の30のヒント。その27。自宅で見る映画は鑑賞、映画館で見る映画は体験。自宅で見る映画と映画館で見る映画は同じ作品でも全く別のものです。自宅で見る映画は鑑賞です。映画館で見る映画は体験です。似ているようでいて決定的に異なるのです。わざわざ映画館に足を運び巨大なスクリーンと迫力のある音響で映画に没頭します。周りにはお客さんがいて、どの人もこの映画を見たいという気持ちが共通しています。真っ暗な室内に眼前にはただ一つ光るスクリーン。映画館で見る映画は非日常感があります。真剣勝負のような緊張感と高揚感もあって独特です。それは鑑賞を超えた特別な体験なのです。今や映画は映画のサブスクリプションで気軽に楽しめる時代です。自宅にいながらにして膨大な作品の中から自由に視聴できるのはとても魅力的です。レンタルとは違って借りる手間も返す手間もありません。手頃な価格なのですから、もはやデメリットがないと言っても過言ではありません。しかしそれでもまだまだ映画館の役割は大きいものがあります。自宅で見られるじゃないか、サブスクの方が安いじゃないかと思う人も多いでしょう。確かに新作映画は公開して数ヶ月経てばネットで配信されるようになります。気になる映画があっても少し我慢すればいいことです。それを分かった上でわざわざ映画館に足を運ぶのがいいのです。映画館で見る映画は格別です。素晴らしく特別な体験だからです。私は以前名作タイタニックを映画館で見たことがあります。1997年の作品なので上映時期はとっくに終わっていました。ある時午前10時の映画祭で期間限定のリバイバル上映がされるということで狂気乱舞で足を運んだのです。何度も見ているので内容は知っているし結末も知っています。それでもやはり映画館で見る映画は自宅で見るものとはまるで違いました。深い没入感があり、見たことがあるのにもかかわらず初めて見るような感覚に包まれたのです。クライマックスが近づくにつれて周りからすすり泣く声が聞こえてきました。それもまた観客と共に過ごす映画館ならではの醍醐味。その時の体験は今でも鮮明に覚えています。あなたはきっとこれまで多くの映画を見てきたでしょう。中にはこの映画見たことあったかなという作品もあるかもしれません。時間が経つにつれて記憶が薄れていき、過去に見たかどうかはっきり思い出せなくなることがあります。しかし映画館で見る映画は違います。自宅で見る映画は見たかどうか忘れることはあっても、映画館で見る映画は忘れることはありません。 映画館で見る映画は何年何十年経っても覚えているものです。それは体験だからです。わざわざ時間を作り映画館まで足を運びチケットを買います。そして巨大なスクリーンの目の前にしばし静寂な雰囲気の中映画の世界に没入するのです。そういう経験は忘れようにも忘れられないのです。五感を使った体験だからです。映画の世界に没入するのは別世界に旅をしているのと同じことです。映画館の鑑賞料金を高いと感じる人もいるかもしれません。そんな時は視点を変えてください。貴重な体験を買う、一生忘れられない思い出を作ると思えばむしろ安いと感じるのではないでしょうか。月に1回映画館に行けば1年で12回の特別な体験が手に入ります。一生記憶に残る体験を月に1回味わえるとすればむしろ贅沢でお得な旅と言えるのではないでしょうか。年齢を重ねるにつれて新鮮な体験が減ると言います。いいえ、それは誤解です。上手に映画館を利用すれば素晴らしい体験ができ忘れられない思い出をたくさん作れるのです。映画館で見る映画を体験する。生活向上の30のヒント、その28、自分磨きの機会は普段の生活にたくさんなる。自分磨きをすると聞いてどんなことを思い浮かべますか？ジムに通って体を鍛える、本を読んで知識を深める、エステサロンで肌を整える、美容院で宿毛矯正を受ける、スクールに通ってスキルアップを図る、医療脱毛でツルツルの肌を手に入れる。もちろんこれらも立派な自分磨きですが、それだけに限りません。もっと身近なところにもたくさんの機会があります。多くの人は自分磨きイコール特別なことと思いがちです。もちろんジムやエステサロンのように専門的な場所でしか得られないこともあります。しかし私たちの身の回りにはもっと手軽にできる自分磨きのチャンスが溢れています。例えば次のようなことが挙げられます。いつもはエレベーターを使うところをあえて階段で移動する。これも立派な自分磨きです。足腰が鍛えられ身体機能も高まりカロリー消費も促進されます。日常的に階段を使えばダイエット効果も期待できるでしょう。ニュースを読み世の中の動きをチェックする、これもまた自分磨きです。時事や政治経済への理解が深まります。新しい時事ワードに触れることで語彙力がつきます。この問題はどう解決すればいいだろう、自分だったらどうするだろうなど考えることで思考力も養われます。職場で新しい業務に挑戦してみる、これも自分磨きの一つです。新しい知識やスキルが身につきます。経験やキャリアの幅も広がるのです。改めて見直してみると自分磨きの機会は日常のあちこちにあります。日々の行動の延長でできることばかりなので、わざわざ時間やお金をかける必要はありません。しかもほとんど無料で実践できることなのです。私たちの日常には自分磨きの機会がたくさん潜んでいます。大切なのは気づくことと取り組むこと。特別な準備は必要ありません。今日からでもすぐ始められることがあるはずです。まず普段の生活を通して少しずつ自分を磨いていきましょう。生活向上の30のヒント、その29、上位の話を持ち出して相手の話に水を差さない。初めてビジネスクラスに乗ったよと嬉しそうに話す人がいました。今まで飛行機はエコノミークラスしか乗ったことがなかったようで、ついに人生初のビジネスクラスを体験したようです。座席が広くて快適だった、乗り心地も最高だった、サービスも良かったとニコニコしながら話しています。ところがその場にいた一人がある一言を発したことで場の空気が変わりました。でもまだファーストクラスには乗ったことがないんでしょとツッコミを入れるのです。この一言でせっかくの雰囲気がぶち壊しです。初めてビジネスクラスに乗ったのですから、ファーストクラスに乗ったことはあるはずがありません。その人は今初めてビジネスクラスに乗ったことを話したいのです。ちょっと自慢したいのです。今は初めてビジネスクラスに乗ったという話で盛り上がっています。ビジネスクラスに初めて乗った話なので、それで終始すればいいことです。でもまだファーストクラスには乗ったことないんでしょと突っ込まれると、まだ乗ったことがないとなります。あなたの体験は大したことない、まだ上がありますよと言われているような感覚になり、場の空気が悪くなります。嬉しそうに話す人に余計な水を差さないことです。これは気づかないうちにやっていることがあります。嬉しいことや自慢したいことがあって、誰かに話を聞いてもらいたいときがあります。リッチな体験や非日常的な体験をしたときは、誰かに話を聞いてもらいたいし、ちょっと自慢もしたいもの。そういうことは誰にでもあります。聞いてよ、聞いてよ、と言いたくなるのです。そんなとき、自分が体験したことより上位の話を持ち出されると、比較されることになり、会話のテンションが下がるのです。2級に合格したよ、という話のときでも、まだ1級は持ってないんでしょ、というのも同じです。2つ星レストランに行ったよ、という話のときでも、まだ3つ星レストランには行ったことないんでしょ、というのも同じです。4つ星のホテルに泊まったよという話の時でも、まだ5つ星のホテルに泊まったことはないんでしょというのも同じです。上位の話を持ち出されると、今話していることが低く見えます。上位の話を出すと、今の話が相対的に低くなります。野暮なツッコミはしないのが賢明なのです。羨ましなるようなリアクションを普通にすればいいのです。すごいね、よかったね、羨ましいな、といったリアクションで OK。 上位があるとしてもその話題には触れません。相手が出した話題に集中して一緒に喜んであげるのが一番なのです。上位の話を持ち出して相手の話に水を差さない。生活向上の30のヒント、その30、口が軽い人が人の秘密を漏らさない方法。あなたは口が軽い人ですか、それとも口が硬い人でしょうか。私はそれほど口が硬くない、つい秘密を漏らしてしまうという自覚を持つ人もいるでしょう。ここだけの秘密だよ、誰にも言わないでとお願いされたことでもつい口が滑ってしまう。お酒が入った時や場が盛り上がった時などは、口外を禁じられた話でも思わず漏らしてしまうことがあるものです。口外厳禁と念を押されることも厄介なものです。守ろうとすればするほど気が抜けず、注意を払い続けなければいけません。きちんと守ろうとするのは簡単なことではありません。これは24時間365日見張りの仕事をしているようなもの。少しも気が抜けず精神的に疲れてしまいます。人間は忘れる生き物なので、秘密を守ること自体を忘れてしまい、うっかり話してしまうこともあるでしょう。 100% 秘密を必ず守り抜くのは簡単なようで意外と難しいもの。できるだけ口を固くしようと思っていても、なかなかうまくいかない人も多いのではないでしょうか。口が軽い人はどうすれば口を固くできるのでしょうか。シンプルで効果的な方法があります。 そもそも秘密を聞かないようにするのです。知らなければ誰かに漏らしようがありません。うっかり口が滑ることもありません。どれだけ口が軽い人でも知らないことを話してしまうことはないのです。例えば相手が秘密を話そうとしたら、それ以上言わないでと話を遮りましょう。話の流れや雰囲気からこれから秘密を話しそうだと感じたら、その時点でストップをかけることが大切です。相手に話さないでほしいとお願いして、秘密が耳に入らないよう心がけましょう。〇〇さんって口が固いですかと聞かれたときは、秘密を守る自信がないと正直に答えるのがいいでしょう。素直に NG を出すことがトラブルを防ぐ最善策です。グループ内で秘密話が始まりそうな雰囲気を感じたら、適当な理由をつけてその場から離れましょう。用事を思い出したふりでも構いません。たとえ興味があったとしても、気になる気持ちを振り払い、その場から離れるのが賢明です。大切なのは、できるだけ秘密を知らないように心がけることです。秘密を知らなければ、人が話すことなければ、口が滑ることもないのです。知らぬが仏という言葉もあります。世の中には知らない方がいいこともあるのです。漏らさない努力から知らないようにする努力へと切り替えましょう。秘密を知らないことで感情がかき乱されることが減り、精神的にも安定します。口が軽い人はそもそも秘密を知らないように努力する。生活向上の30のヒント。まとめ。その1。信号待ちは息抜きとして活用する。その2。衣類に穴が開いたら上手に補修してまだまだ使い続ける。その3。イライラした時は感情のコントロールを鍛える機会と思ってぐっと我慢する。その4。買い物の際は購入時の出費だけでなく、購入後の出費、維持費、メンテナンス費についても考慮に入れておく。その5。積極的な挨拶を心がける。その6。割れた食器はそのまま捨てるのではなく、加熱技用の食器として売ってしまう。その7。うわ、なんだかわからないけどすごいという体験をしに行く。その8。元気がない時こそ勉強をする。その9。字の小さな本は拡大鏡を使って読書する。スマホで撮影して拡大表示して読む。その10。選択肢が少ないことに感謝する。その11。分厚くて重い本に悩んでいるならペーパーナイフで半分に分解する。その12。自宅の写真を撮っておく。その13。好きなことだけでなく好きなことに出会えたことに幸せを感じる。その14。失敗を許せる自分になる。その15。余計な寄り道をしない。その16。いきなり質問するのではなく、すみません。ご質問があるのですがよろしいでしょうかという一言から始める。その17。口にする前に一呼吸置いて、その言葉は不快感を与えないか、もっと穏やかな表現はないかと考えてみる。その18。修理の可能性まで考えるなら資本力のある有名企業の定番商品を買う。その19。放送禁止用語をチェックして日常会話の参考にする。その20。たまには値札を見ないで買い物をしてみる。その21。ファストファッションは被りそうで意外と被らないという現実に気づく。その22。夢はできるだけ前倒しで叶える。その23。30代になったら30代が楽しみと考える。40代になったら40代が楽しみと考える。50代になったら50代が楽しみと考える。その24。楽な時こそ注意する。その25。何もしなかった一日はのんびりできた一日と言い換える。その26。アイデアは浮かんだ瞬間に書き留める。その27。映画館で見る映画を体験する。その28。まず普段の生活を通して少しずつ自分を磨いていく。その29。上位の話を持ち出して相手の話に水を差さない。その30。口が軽い人はそもそも秘密を知らないように努力する。